皆さんこんばんは。2017年10月の18日水曜日、聖書の学び会祈祷会の録音になります。今日もリビングライフの10月号、今週の箇所ですが、今週の月曜日だったかな、おとといかなんか16日の箇所ですね。ここから、学んでみたいと思います。これがイザヤ書の最後になります。来週から詩編に、なりますのでね、続けて10月号ですが、イザヤ書の最後になりますね。イザヤ書38章、皆さんのテキストでは、102ページですね、102ページ新改訳聖書ですが、またいつものようにここから、購読して、いきたいと思いますが、その前に、皆さんお手元のアウトラインに2つ質問がありますので、それをちょっと見ていただければと思います。1つ目の質問、自分の死ぬ日時を知りたいですかって、いつ自分が死ぬかってことを知りたいですかって、知りたいか知りたくないかっていう答えですから、でそれどうしてですかって。でもう一つは、もし自分の、まあ誰も知らないわけですけど、死ぬ日を知ったら、どんな違い、どんな違いを生き方にもたらしますかって、全然もたらさないっていう答えでもいいですけど、はい、それはまた素晴らしいなと思いますが、いつ死ぬってよかったら、じゃあ私はどう生きるかっていうことですね。その質問ですね。2つ目の質問は、ヒゼキヤはなぜ壁に向かって大声で泣いて祈ったのでしょうって、単に自らの死を恐れ死にたくなかったから祈ったのですかという質問ですね。この2つです。さあ、それでは、テキストを購読いたしましょう。今日の箇所はイザヤ書38章の1節から10節、イザヤ書38章の1節から10節、奇数節司会者が読みますので、皆さん偶数節声を合わせて読んでいただければと思います。38章1節、その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへアモツの子預言者イザヤが来て彼に言った。主はこう仰せられる、あなたの家を整理せよ、あなたは死ぬ、治らない。2節どうぞ。言った、ああ主よ、どうか思い出してください。私が誠を尽くし全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたが良いと見られることを行ってきたこと。こうしてヒゼキヤは大声で泣いた。4節どうぞ。でヒゼキヤに告げよ、あなたの父ダビデの神主はこう仰せられます、私はあなたの祈りを聞いた、あなたの涙も見た。見よ、私はあなたの寿命にもう15年を加えよう。6節、
私はシリアの王の手からあなたとこの地を取り出し、この地を守る。
これがあなたへの主からの印です。主は約束されたことを成就されます。最後8節どうぞ、はい、見よ、私はアハズの日時計に降りた時計の影を10度後に戻す。すると日時計に降りた日が10度戻った。アーメン。はい、以上のところから皆さん2つの質問ね、先ほどの少し、時間差し上げますので、書き込んでいただければと思います。クエスチョンの1と2ですね。録音聞いてくださっている皆さんにはもう一度、質問を繰り返したいと思いますね。イザヤ書38章の1節から8節の箇所でありますが、今読んだ箇所の中からですけども、第一番目の質問は、自分の死ぬ日を知りたいですかと、それはどうしてですかと、知りたいか知りたくないかどうしてですかと、そしてもし自分の死ぬ日を知ったら、自分の生き方にどんな違いが出ますかという、どんな違い、それは違いをもたらしますかという質問ですね。まあ、特に今日の聖書箇所とは関係ないかもしれませんけども、死についての質問ですね。二つ目の質問はちょっと今日のテキストですが、ヒゼキヤは、この三節のところですね、三節でなぜ壁に向かって大声で泣いて祈ったのでしょうと、まあ、三節を読んでいただいて、まずもう一度、答えていただきたいんですが、それは単に自らの死を恐れ死にたくなかった、だから大声で泣いたのですかという質問ですね。この2つの質問を、皆さん少し答えていただければと 思います。はい、それではまた後ほどですね、このディスカッションタイムの後解説の時に、録音に戻りたいと思いますので、一度、ポーズいたします。皆さんも少しポーズしていただいて考えていただければと、そのように思います。一度ポーズします。はい、皆さんあれいかがだったでしょうか。良い学びができたでしょうか。さあ今日はイザヤ書の最後の学びですね。イザヤ書はもう何度も言ってますように第五福音書ってね、イエス様のことが一番旧約聖書で予言されている、また新約聖書でもっととも引用されている書であるということですね。もうここまで、まあ、いろんな形でイエス様の姿をイザヤ書からね、見てきたと思いますが、今日が最後、最後はですねヒゼキヤについてですね、まあ、イザヤ書これで終わるわけじゃないんですけど、まあ、たまたまこの、10月号が30とりあえず、39章まで、イザヤ書は2つに分かれるって言いましたでしょ、覚えています。イザヤ書は全部で何章あるって言ったの覚えてます？どなたか全部でイザヤ書は66ですね。はい、で66っていう数は何の数でしたっけか。そうですね、新旧約聖書 の数ですよね、66っていうのは。でイザヤ書は2つに分かれるって話しました。前半は1章から39ですよ。でじゃあ後半は40から66まで、すなわち前半が39、後半が3区27、足して66、これは何の数だという話でしたか。39と27というのは新約聖書と旧約聖書の数だという、ね、ですから聖書がイザヤ書がこう聖書全体を表しているような、そういう、書物でもあるのでありますね。ですから今日はですね、その前半の39章までの部分の最後、まあ、箇所は38章ですが、少しですね、一節から解説する前にちょっと大切なことが、2つほど。今日の登場人物はヒゼキヤという、これはユダ王国の王様ですが、ヒゼキヤ王ぐらいは覚えておいた方がいいです。もう偉大な王です。ヒゼキヤとはですね、主は私の力という意味のヘブル語です。主が私の力で、彼は25歳で即位します。南王国ユダです。即位した年月に注目してください。年ですね、 BC の729年です。 BC の729年、すなわちその6年後の BC723 年に彼が25で即位して、その6年後に北イスラエルは滅びるんです。ですから北王国イスラエルが滅んだ時の南の王様がヒゼキヤです。アッシリア軍によって滅亡します。国がサマリア陥落します、首都のね。そして、イスラエルの民はアッシリアに捕囚となって連れて行かれます。ヒゼキヤはそれを見てきたということです。滅びる前6年から滅んだ後も。そしてヒゼキヤとはですね、それを見たヒゼキヤはこういうふうに、思ったんですね。その北イスラエルが滅んだ原因というのが軍事力でも政治的失敗でも混乱でもなくて、経済力でもなくて、これなんです。王と民の神への不従順、不信仰であると確信したんです。すごいでしょ。こういう洞察力を持っていたってことです。これすごいことですよ。もう私たちがこうして振り返ってみればそうだって思えるけど、当時アッシリアはもうイスラエルとユダっていうのは国境を接している兄弟同士ですから、一つの民ですから、そのイスラエル十部族が滅んだっていうことは、これはもうとんでもないことなんですね。その強大なアッシリアという勢力に対して、このイスラエルが滅んだ本当の原因が軍事力でないって 知っていたって、それはイスラエルの不信仰だってそう思っていたんです、この王様は。そしてそれがゆえに、まだ彼が任されている南王国ユダ二部族が残ってるわけですよね、イスラエル。このユダ国民のために彼は徹底した神への信仰の道を歩むことを決断するんです。北イスラエルが滅んだのを見て、すごいでしょ。そして彼の父はアハブと言いますが、これがもうとんでもない王様だったんです。とんでもない王様だった。でこのアハブはどちらかというとアッシリア寄りで、父はアッシリアの偶像礼拝から全部こう取り入れた、そういう王でした、父が。ですからこれに反対して若い25歳で父が間違っていたこと、そして北イスラエルが間違ったことが、それは神への反逆であるということで、立ち上がった若き王、これはね反対もあったでしょうね、周りから。すごい人物ですよこれは。そして何をしたかっていうと、父アハブが建てた、国中に建てた偶像や高きところを 国中からことごとく取り除いたんです、破壊して。そしておろそかにされていた神の神殿を修復して、自らも徹底して神により頼み、民に国に神への信仰を復興させた南ユダ王国歴史に残る最も偉大な王の一人です。そう聖書は語っています。ですからイザヤ書最後終わるにあたって、このねヒゼキヤ、ウジヤ王で始まりましたでしょ、ヒゼキヤ王でこれ前半終わるのはふさわしいかなと思うんですね。さあ今日のイザヤ書38章ちょっと時代背景も触れておきましょう。もうすでに皆さんお分かりのようですが、読んで、北イスラエルや周辺諸国をことごとく滅ぼしたアッシリア全軍にエルサレムは完全に包囲されます。その数20万プラス自らの死やユダ王国滅亡の危機を目前にして、今見てるわけですよ、もう囲まれて、全軍にアッシリア全軍に囲まれたら終わりですよ、半日も持たないでしょ。それでも神を信頼したんですね、ヒゼキヤは。するとどうでしょう、神は天の使いを送ってアッシリア軍に疫病をもたらし、一晩のうちにアッシリア軍18万5千人の兵士が死んだって記録されています。ありえないようなことですよね、神の奇跡ですよね。ヒゼキヤ王とエルサレムを神の約束通り、今日先ほど読んだ6節、私は守るって神が言われた。これ何もないところで守るって言ったじゃないですよ、もう絶対絶命の降伏せよって囲まれて、そこでも神に信頼したって、その結果このような奇跡が起こったわけですよ。この種の勝利は列王記下の20章に記された。ぜひね皆さん読んでいただいたらよろしいと思います。もう少し詳しく列王記の下の20章に記されてますから、今日学んだら読みたくなるでしょう。ぜひねお帰りになって読んでいただければと思いますね、その時の状況が。またこの状況を記した36章37章は実はこの38章の後に起こることなんです。聖書って時代中に並べてないですから、実はこの38章が先なんです。それから36章37章のエルサレム包囲が起こるんです。神に祈ったのにどうしてこんなに包囲されたって、あれほど泣いて祈ったのにどういう状況になってるんだって、20万以上のアッシリア全軍に囲まれちゃったんですから、それでも神を信頼した。37章を見たら偉大な神の奇跡が起こるわけでありますよね。 まあ、そういう、この37章に先立つ38章だということを覚えて、さあ皆さんと38章を学んでいきたいと思います。一節、その頃ヒゼキは病気になって死にかかっていたって。皆さん、状況だけじゃなくて自分自身の状況も最悪の状況ですよ。まだこの時30歳ぐらいですかね、39歳、40歳の頃ですね。この時まだ40歳の時ですよ。若いでしょ。で、先ほど言いました列王記の下20章を見てみますと、何の病気であるかっていうのが分かるんです。腫れ物、全身腫れ物であったんです。どういう病気だか分かりません。で、腫れ物であったということは汚れているものということですから、神殿に登ることができないというのをちょっと頭に覚えておいてください。汚れたものとして神殿に入る、王であっても入ることが、登ることができなかったということをちょっと頭に入れておいてくださいね。すなわち、どうして、だってユダの歴史の中で最も偉大な王でしょ。なぜその最も偉大な王が死の病にかかって、礼拝すること、神殿行くことができないほどにまで、汚れた体となって早死にしなければならないのかって、こういう状況の中で誰でも思うでしょう。ね、皆さん、立派な信仰者でも病にかかることがあるってことです。早く亡くなることもあるってことです。元気で長生きすればそれは立派だったっていうことではないっていうことですよ。そういうこともあるでしょう。また自分の犯した罪ゆえに早く死んでいくっていうこともあるでしょう。ですが、一概に病、そして早死にという、また人生の不幸というのは、必ずしも私たちの不信仰によらない、むしろ予部のように、イエス・キリストのように義なる者が苦しむということのが多いということです。善なる者が苦しむことの方が聖書では多いということです。そんなことも私たちは忘れてはいけないのかなって、そう思うのでありますね。ですから、病が来たり何かひどいことがあった時に、これは何か全部私 の、 何か罪のゆえだって思う必要はないというか、もちろんあればね、そのような機会に悔い改めるという。でも予部だってそうでしょ、悔い改めて。だけど神は、予部はもちろん予部でさえも罪を犯しましたよ。でも神は予部のことを最も正しい人って言ったんですよ。まあ、それこのあとヒゼキヤの祈りにも出てきますけども、私たちが神の前に本当にまこと真実な心を持って祈るならば、神は私たちの罪も咎も許してくださって、それゆえに罰するようなお方ではないということを、私たちはこのヒゼキヤのこの場面を見ても覚えたいので、ありますね。さあ、イザヤが王ヒゼキヤのところへ来て、その託された言葉を語ります。それがこの言葉です。あなたの家を整理せよ。まあ、亡くなるから整理せよって、物だけではなくていろんなねことを整理せよって、これからのことをねいう意味ですよね。あなたは死ぬ、治らないって。皆さんが預言者であったらどうですか。これを王ヒゼキヤに伝えなさいって、皆さんどんな気持ちでいきます。なかなか簡単なことではないんじゃないですか。これ相手は王ですよ、一国の。もう呪いと思えるような言葉を王に発したら首ないでしょ。死を覚悟でしょ、これ言いに行くっていうの。しかもすいません、なんつってね、こう濁してね、もしかしたらとかね、こういうことにもなれかねませんよなんて言ってないですよ。ズバリ言われた通り、あなたは死ぬって、治らないって言ってるんです。 すごいこっちゃですよね。これ命がけでなきゃ言えないですよ、預言者イザヤは王にこんなこと。そうでしょ、だってこれ死の宣言ですもん。なぜ語れたのかって、じゃあイザヤはそれはそこを書いてくれました、自らの命も神の権威の下に服してたからでしょう。自らが生きるということも死ぬことも神の御言葉と神の権威のもとに自らを置いていたゆえでありましょう。そうでなければ決してこのようなことを王に言うことはできないでしょう。ストレートに2節、1節でもすごいなって思うのにね、2節いくともっとすごいなと思いますよ。これ今度は王ヒゼキヤの話でしょう。すると2節なんて書いてあります、そこで言われたですよ、1回の預言者イザヤにこんな言葉を言われたんですよ。死刑宣告されたんですよ、死亡宣告をね。そしたらどうしたか、王、皆さんが王だったらどうします、腹立ちます、何を言ってんだって怒ります、無礼者って言います、お前は誰だってそんなことを王に言う、言います、どうでしょう、皆さんが王だったらこれ試されますよね。ヒゼキヤをどうしたかって、ヒゼキヤは顔を壁に向けて主に祈って、そしてその次泣くわけですよね、祈るわけです。偉大な王様だと思いません、疑う余地もなく神の人だって、イザヤだって間違いはあるんじゃないの、人だから、そうでしょ、神の器だって神に召された人だって間違いを犯すことだってあるでしょ、イザヤだってそうですよ、今だってそうですよ。それでもこのような言葉を託された時にヒゼキヤ王は神の権威の前に伏したってことですよ。イザヤを通して自分よりずっと目下ですよね、王なんですからイザヤなんていうのは。でもその神の人が語った言葉に対して王自らこれ全然疑ってないんですよ、この言葉を、神の言葉を神の言葉として受け取ってるんです、この王。これはここにこそね、ヒゼキヤ王の偉大さが私は見るような気がするんです。人を通して何かね、夢でねキリストが出てきてそう言ったってなら分かりますけど、一回のどこの馬がおでか分からないって言ったら失礼だけどね、預言者が来て死刑宣告をしてったって、それをそのまま神の言葉として受け取ってるんです。これイザヤもイザヤだけど、皆さんこれヒゼキヤもヒゼキヤ王だと思いません？ありえんこっちゃですよね、これ普通。それがありえるわけですね、これ。すごい人物だなと思うわけでありますね。受け止めた神の言葉として、人が神の器が語るそのメッセージを神の言葉として、お前なんかに言われたくないよって、言われる筋合いはないよって、そうではなく伏したって、神の言葉の前に。私たちもこれ学ばないといけないなと思いますね。いや、この彼はそしてね、顔に壁を向けてって、あのイスラエルにも嘆きの壁というのがありますけどね、でもね、この壁に自らの顔を向けるって一つの意味があるんですね。で、まあ、大体こう、王様のいるところにはもちろんね、あのたくさんの人たちが周りにいるわけですよ、この衛兵からガードしてる、王をガードしてるこの衛兵から、まあ、家来や家族や
付き人もいるでしょう。この時に多くの人がいたはずなんですよ。イザヤは臆することなくちょっと二人だけでプライベートねなんつって話してないでしょ。公の場で話してるでしょ。しもべたちもいる前で。それだけに メンツももう丸つぶれですよね、これね、王としては。だから本当にすごいようですよね。でその時に周りの人たちに向かうことができたんですよ。医者だってそこにいましたし、医者に向かってね、こんなこと言ってるけど本当なのかって、家来に、ね、この預言者とかっていうのは本物なのかって、どっから来たんだって捉えろっていうことだってできたし、あるいは周りの人たちにいろんなことに、薬や医者やいろんなことに、助けを求めることができたのに、壁に向いたっていうことは、それはどういうことかっていうと、神だけを信頼するっていう意味なんですよ。人には頼らないって、人に助けを求めるのではなく、私は神に、神お一人に信頼し助けを求めるという意味なんですよ。この王の姿、感動しません？聖書読んでみると、いろんな王様がいますよ。自分の死を宣告された時にどんなことをしたかっていうのは記録されています。何人もの王の、まあ2人だけちょっと挙げてみましたが、例えばアハズヤ王は死の宣告を受けた時、エクロンの神バールを頼り伺いを立てて祈った。イスラエルの神にね、まことの神にですよね、死を宣告されたら、じゃあ違う神はにね頼って、違う神は私のこと、死を宣告しない神を探したっていうことですよ。アサという、これもユダ王国の王ですが、医者を求めた、まあ悪くないようですが、どこにも神に祈った助けを求めたって書いてないです。この世の解決法、人の力、それだけに頼った。まだハズヤよりかいいかもしれませんけども、ですからこのヒゼキヤ王の壁に向いて祈ったという彼の姿がどんなに偉大であるかということを思うのでありますね。実際に、聖書はヒゼキヤ王ほど偉大な王はなかったと彼のことを語っていますが、3節で何と言ったか、祈った、これ祈りですね。ああ主よ、どうか思い出してください、私が誠を尽くし全く心を持ってあなたに仕えたこと、これは私はこんなにやったんだから何とかしてくださいって言ってるわけではないです。自分が完全であってね、他の王より良くてね、立派であったことを主張してんではないんです。これ神の前に偽りのない、そう、彼も多くの罪を犯しましたよ、もちろん。でも少なくともあなたの前に、私は神を神として偽りのない誠と真実、全く心、双心やそういうこの何か自分のためにという思いがあってあなたに使えたのではないことをあなたはご存知なはずですって。もちろん知ってますよ、神は。あなたを信頼、もちろん私は失敗もしたし罪を犯したけど、それでも悔い改め、あなたの前に、これダビデと同じ心なんですよね、全く心を持って歩んできたって。ダビデもたくさん罪を犯しましたよ。でも偽り、あなたの前に偽りのない心を持って私は仕えてきました、そしてこの国に仕えてきましたと、そう言ってるんですね。そしてこんな私を通して、まあ、それでも自らが王としてふさわしかったのかって、こんな私をして、それでもこんな私を通してでさえあなたは偉大な働きをしてこの国を守ってくださったではないですかってことを言ってるんです。にもかかわらず、この今国家存続の危機にあって、王である私が今死んだら病に倒れて、 この国はどうなるのですかって、この民はどうなるのですかと大声を上げて国民のために泣いたんです。ヒゼキヤ王の祈りとはこの祈りです。偉大な祈りです。そうしますと4節、その時って書いてありますよね。平国箇所の列王記下の20章7節ではこう書いてあります。イザヤがまだ中庭を出ないうちにって書いてあります。まあ王宮だから大きいでしょうけど、それでもまだ中庭を出ないうちにイザヤに神の言葉があった。戻れ、イザヤにね、ヒゼキヤのもとにもう一度戻りなさいって。そして5節、行ってここでねヒゼキヤに告げよってイザヤ書に書いてありますでしょ。ところが列王記の下の20章4 5節には、私の民の君ヒゼキヤに言えって書いてあるんです。ヒゼキヤに言えではなくて、私って神のことでしょ、私の民の君ヒゼキヤにって。すなわち神がこのヒゼキヤが民のために民に愛された王であり民の君であるということをよくご存知であったということですよ。そのような祈りをしていたということですよ。そのような心で祈っていたということを神は知っていたわけです。自分のためではなくて民のために泣いて祈っていた。その時にそのヒゼキヤのその声を聞き、祈りの声を聞き、だから声を出して祈ったらいいんです。祈りは声を出して祈るんです。神は祈りの声を聞かれるって何度も書いてあります。聖書の中に声を出して祈ることの大切さ、聖書は繰り返し繰り返し伝えます。そしてあなたの涙を見たって、詩編の94編の4節にはこんな御言葉があります。私はあなたの祈りを聞いた、あなたの涙も見たって。ここはヒゼキヤのことではありませんが、神は神の前に民のために自らを犠牲にして祈る、そのような祈り、祈りの声とそして涙に応えてくださるお方、耳を植え付けられた方がお聞きにならないだろうか、目を作られた方がご覧にならないだろうかと書かれています。神は死の壁や不可能の壁、まあこの日曜日もね墓前礼拝墓という壁が誰の前にもあるわけですが、その壁に向かってさえ神を信頼し祈る者に壁に扉を作られるお方です。壁に道を作られるお方です。ヒゼキヤ王が国のために民のために泣きながら祈った通り、たとえ20万の軍に包囲されようが、この町エルサレムを守ると6節に書かれている。主は言われたと、約束された通り、このあと20万のアッシリア全軍に囲られたエルサレムは落ちなかったんです。ヒゼキヤ王も死ななかったんです。この時より15年間、あなたの命に15年を加えると。皆さん、この15年っていうのは実は彼が即位してからこの祈った時までがちょうど15年です。ですからあと同じだけの15年間をあなたに与えるって。神様はね、私たちの神はセカンドチャンスの神なんです。私たちが失ったものを与えてくださる神なんです。
彼は病に倒れて、そして戦いの中で15年間苦しんだ民と共に、そのヒゼキヤに勝利の15年を与えるって。そして見事神の言葉通り、ヒゼキヤはエルサレムは落ちることなく、戦いに敗れることなく15年間栄えるんですよ。これが神の私たちの祈りに応えられることです。祈りは必ず応えられます。祈りは失ったものを取り返す力があるんです。神は同じ15年間をヒゼキヤとユダに、国民に与えられたのであります。そして列王記の下の20章5節にはこういう言葉があります。今日のタイトルにしました、見よ私はあなたを癒すって。彼の命を守っただけではなくて病を癒された。先ほど言ったように彼の病は腫れ物だった全身が、汚れたものとして彼自身も悩んだでしょう。随分命を与えただけではなく、その腫れ物のまま15年間を生きるんではなくて、神は彼の命だけではなくその体も癒されたと20章の5節に書かれています。6節、アッシリアの王の手からあなたのこの町を救い出し、この町を守ると、御言葉の通りに神は祈ったヒゼキヤと国に語られた通りのことをなされたと。皆さん、祈りは私たちの歴史を変えるってことです。私たちの明日を変えるってことです。世界を変えるってことです。神はそのような祈りに、私たちの祈りに応えられるお方である。時間がそろきませんが、最後の7節これでやって終わりたいと思います。皆さん、不思議なことが書いてあると思いませんか。見よ、私はアハズの日時計に降りた時計の影を10度後に戻す、すると日時計に降りた日が10度戻ったって。太陽が戻ったってことですよ。これなことありえないですよ。自転している神の奇跡ですよ。一体これ何なんだって思いません？すごい奇跡ですね。まずアハズの日時計って書いてありますよね。アハズというのは彼の父です。先ほど話したようにとんでもない罪を自らも民に犯させたとんでもない悪王です。そのアハズの日時計、時というのは戻すことができないものでしょ、普通。しかしそのアハズの日時計、すなわちアハズのその時を戻すっていうことですよ。これ一つの印です。これは日時計って書いてありますが、実はこれ不思議な言葉が使われてるんです。これ日時計って、当時の日時計ってこう丸い円盤のようになっていたんです。ところがその言葉じゃないんです。この日時計って、この日時計って階段っていう言葉なんです。ヘブル語の、すなわちアハズの階段をっていう意味です。戻すって一体どういうものだ、どういうことなのかって、これ何の階段かっていうと、神の神殿の階段のことなんです。すなわちアハズの日時計っていうのは、この神の神殿の階段に日が落ちる場所によって時を計ったんです。そういう時計、日時計であったんですよ。そして実は偉大なことを発見するんですが、この平行箇所を読むと、列王記の下20章を見るともっと詳しいことが書いてあるんです。神がヒゼキヤにこう質問しているんです。あなたはこの日時計を10度先に進めるか、10度戻すか、どちらかを選べって言ってるんです。 そしてヒゼキヤは戻すことを選んだんです。進むことよりも戻すことの方が難しいと言ったんです。進むっていうことはどういうことかっていうと、その階段を登るっていうことなんです。日時計が登るっていうのを進むって言ったんです。戻るっていうことはその日時計を影は登っても時は流れても戻っては来ないわけですよ。ヒゼキヤはここにもヒゼキヤの偉大さがある。その失った罪によって父の牛によってその時をもう一度戻してほしい。もう一つは、先ほど一番最初に覚えちょっと頭に覚えておいてくださいねって言いましたね。ヒゼキヤの病は腫れ物であったということ、すなわちこの父アハブの階段というよりも神殿の階段は王であってもヒゼキヤは登ることができなかったんです。汚れているからそのような存在だと。ならば登らせてくださいというのが普通じゃないですか。自分を癒してきれいにしてもう一度登らせてくださいって、進めてくださいっていうのが普通だと思うんですが、彼はそうは言わなかった。戻してほしい。それはたとえ自分が汚れたままで登れなかったとしても、神の神殿にこの国が民が失ったものを戻してくださいという意味ですよ。自分が癒されて自分がもう一度輝いて立派な王となってって、そうではなくて、自分はこのまま登れなかったとしても、この階段を日時計を進めることができなかったとしても良いと、私はそのような罪に汚れたものである、だから神よ、失った私を癒すんではなくて、私たちが失った時をもう一度戻してくださいと、そういう意味です。これはこの日時計に戻すこと、日時計が戻ること、登ることではなくて時が下ることを選んだヒゼキヤの信仰、民への愛、神への信頼。皆さん、すっごい王がいたと思いません？ユダの歴史の中に。それがこのアハズの日時計の意味です。今私がここに生きているのさえも、イスラエルは滅んでいったけど、このユダがまだ生かされ守られているのも、神よ、あなたの恵み慈しみ以外の何者でもありません。ですから今日の皆さんのアウトライン、タイトルは、この38章のタイトルは、私はヒゼキヤ王の階段とつけた。自ら登ることを、自ら登って癒されて神に近づくことを犠牲にしてでも、失った、我が民が失った、罪によって不信仰によって失ったものを時を戻し、もう一度神の祝福のうちにこの国を許し生かしてくださいと、そう願ったヒゼキヤの偉大な祈りが、このアハズの階段下ることを願ったヒゼキヤの祈りであります。祈ります。愛する天の父なる神様、神の宮に登ることだばかりを考えている私たちです。あなたの愛してやまない
も偉大な王であったと。神よ、あなたがそう言った。このヒゼキヤ王は自ら癒され神の宮に登ることを捨ててでも父は母が失った時を戻してくださいと、登ることを拒んだ王でありました。まるでイエス様のように自らのその身を十字架に晒し者にしてでも十字架から降りてくることを決してなさらず、自らの命を我らを生かすために与えてくださった偉大なキリストの姿がこのヒゼキヤ王の祈りの中にも私たちは今晩見ました。神の言葉の前にイザヤのように、あのヒゼキヤの王のように、どんな時でも神の権威のもとに自らを伏し、この国のために、民のために、神のために自らを犠牲にして壁に向かい声を上げて泣きながら祈ることのできる、そんな心を、信仰を、この時代に生きる我らにも、ヒゼキヤの信仰を我らにもお与えくださりますように、これから祈る祈りにあなたが耳を傾け目を止めてお答えくださりますように、願くば我らの人生にも神のために生きる15年を今晩お加えくださりますよう、キリストイエスの名前でお祈りします。アーメン。